詩編の、37編の後半部分ですね。この詩編の前のところでは、特に3度繰り返し出てくる地を継ぐということをですね、今日のところにも出てきますが、9節とか11節とかですね、22節とかに、主に望みを置く人は地を継ぐ、これは普通のこの土地を継ぐという意味とは違うんですね。この私たちのこの地上の土地をどこでもですね、神様に望みを置いておいたら土地を継いでいくんだとかいう、そういう意味とは違うわけで、これは約束の地ということで、神様が約束をした祝福の土地、父と蜜の流れる地ということで、どこでもという土地とは全く違うんですね。そういうことで、今日の私たちにとってもですね、御国を継ぐ、今日の私たちにとってはその祝福のそういう地にあたるものは神様の御国なんですね。そういうことをこの前は特に言ったと。で、今日のところはですね、この貧しい人がそういうふうに帰って地を継ぐ、祝福を受けるということが11にあったですね。貧しい人、これは前も言ったように苦しんでいる人、虐げられる人とも訳されているところですね。で、それとですね、この22に見たら神の祝福を受けた人は地を継ぐとありますから、帰って苦しむ人の方がですね、貧しき苦しみの人が神の祝福を受けるということにつながりやすいということがですね、ここでも暗示されているわけです。そこでですね、今日のところは、それに貧しいもの、圧迫されたものというものはいつまででもそうではないのだということで、今日の23最初ですね、人の一歩一歩を定めてくださる、これは圧迫された、非常に痛みつけられている人であっても、神様は全然、ですね、顧みていないと思われる人でもちゃんとですね、一歩一歩を定めておると。で、そういう意味でですね、この23、25に行くと、そう続いているわけなんですね。倒れても打ち捨てられて、ちゃんと神様の道を備えられているだというわけです。一歩一歩を定めて叶う道を備えてくださるのは、恵まれた状況の人だけでなくて、倒れて非常に苦しい目に遭わされたと、そういう人でも一歩一歩本来神様が定めて備えてくださっているんだと。だから主に従う人がですね、何らかの形で全くそのように不幸そのものに陥ってしまったということを見ていないというんですね。いくらある時にずっと不幸のように見えても、神様が必ず一歩一歩定めてくださったんだから、この貧しい人は地を継ぐという約束がある。だから最終的にですね、こういうふうに全部そのまま捨てられたままであるということはないと言っているわけなんですね。そういうふうにこの地を継ぐっていうことと、今日のところですね、貧しい人、そういったものもですね、神様がちゃんと見てくださっていると。現実には貧しい人とかそういう苦しむ人がいっぱいおってですね、一見したところではもう捨てられたままではないのかと思うようなところがありますが、神様はそういう人もですね、その魂を捉えておられると、そういうことは新約聖書でも、出来物ができて犬に舐められてですね、金持ちの玄関のところで、食べ物を拾って食べるというふうな人でも、ああいう人でもですね、普通はこの倒れて見捨てられたように見えるんだけど、死んだ時にはアブラハムのところに行ったということがありますが、はい、そういうふうな人でも確かに打ち捨てられたのではないというわけですね。あの人がああいうふうな生活をしながら神様に関してどういうつながりを持っていたかというのは聖書では書いてないわけですけども、何らかの神様とのつながりをですね、神様が捉えて与えていたということは考えられることですね。そういうふうに現実の生活はいろいろな点でですね、倒れたもので捨てられたままではないのかということはありますが、そういうことに対してですね、いやそうではないと、本当は神様はちゃんとどんな人でも見ていると、かえってそういう苦しみ人が血を継いでいくんだという、 そういうふうに非常に現実の普通の意味の表面的な見方とは違った霊的な見方をしているということですね。それから祝福はずっと及ぶと、まあ、次のところもそうですね。このもう一度ですね、主に従うということが非常に重要だということで、この29にも再び出てくるわけです。29にも主に従う人が地を継ぐのだと。神様の約束の地、約束の祝福を受けるのは主に従う人だということがこのように繰り返し書かれてあってですね、その後もそうです。繰り返し主に従うということが出てきますよね。主に従う人は30節、これは正しき人ということなんですけども、正しいとは主に従うことだということですね。口には英知の言葉があると。そして神の御言葉に生きるというわけですね。心に抱いておくと。ところがこの世の現実はそういうふうに義の人、主に従う人をですね、待ち構えて殺そうとするような悪意が確かにあると、まあ、そういうこともですね、ここに言っているわけです、ね、この世ってのは本当に単純一筋縄ではいけないので、主に逆らう者、悪人がですね、待ち構えて何かそういう神様に従おうとする人を絶えずですね、圧迫したり殺そうとしたりまでするんだけれども、最終的にはですね、この34、36で言うように、あるいは38でも言われているんですね、血を継ぐのはそのようにかえって圧迫したされた人であって、その圧迫をしたり強そうに見えるものはかえって時が来たら断たれる。ある時にはこの35にあるように非常に横暴を極めて、野生の木のようにどんどん増え広がっていくような力を見せる場合もあるけれども、時が来たら気を知るのだと。この点がですね、こういうふうに2038にもあるように、神のその正義や真実というものに背く、一方的に背くものは必ず断たれていくっていうことですね。この後半の部分で特にですね、強調されている、これ前にもこの道です、このことはテーマ数にあったわけですね。ですからこの37の一番最初からこのテーマがあったわけです。一番37編の一番最初がですね、そもそもそういうことだったんですね。悪事を図ったり不正を行う者がいつの時代でもたくさんおると。だけれども彼らは時が来ればというんですね、このように乾燥地帯では雨季の間は草は割合入るんだけど、乾燥期が終わったらたちまち枯れてしまう。この点は日本ではまあ見られないことなんですね。日本は冬になったら非常に寒い、12月、1月になってやっと多くの草が枯れたりするんですが、それでも緑のものがたくさんあるわけですね。でこのテーマがあってですね、いくら栄えているようであっても悪の力は必ず時が来たら瞬く間にしおれてしまう。で悪の力がですね、奪い取るように見えるけれども、実は圧迫されたものや貧しいものが神様の約束のもの、ここでは地を継いでいくのだと。そういうことをこの37編をずっと繰り返し言ってですね、そしてこの、まあ、11にある貧しき者が地を継ぐという言葉をイエスが引用されたというわけですね。ここでは72訳というギリシャ語訳にニューアというプラウスという言葉を当てたために、それを引用したものだから、ニューアなものは血を継ぐというような表現になっているんですけども、本来はこのようなことですね。悪の力によって絶えず圧迫されたり苦しめられたりする人がかえって血を継ぐと。まあ、だからその現実を見てですね、羨んだり、あるいは神様の約束を信じなくなったりするのではなくて、現実がどのようであってもそのようにこのことを信じ続けていくのだという、まあ、そういう確信とその進めがあるというわけですね。 で、この30分7の方で、ちょっと無垢っていうのは、今時誰も使わない言葉ですね。無垢であろう。これ全くものであろうと努めと。予防は全くものであったというの、心境ではこれは全くっていうのを無垢とかいうふうに訳にしたから、なんとなく分かりにくいですね。まあ、日本語としてほとんど誰も使わないような言葉を当てはめますと、どうも縁遠いような感じになりますが、これ真っ直ぐに見る。無垢である。あれ、全くものであると。これは、この主に従うという正しきあろうとすることを言い換えているわけですね。ほぼ同じようなことを主なので言い換えておるわけです。この34でも一緒に望みを置くっていう言葉ですね。主に望みを置き、主の道を回れとありますが、これ本来分かれているので、本来主に望みを置けということがあって、その後あったんですね。英語で言えばですね、Wait for the Lord and keep his way。 まずそれに Wait for the Lord、 主を待ち望め、あるいは Put your hope in Yahweh、 Put your hope in God というわけですね。神に望みを置けと、まあ、そういう言葉があるわけです。そしてそれに属して主の道を守ると。だから、あのキリスト教霊園 の、 あの建物にもキリストドアが望みっていうことありますけれども、それはこういうふうにところからも来ているんですね。主に望みを置く、主に望みを置け、 Wait for the Lord ですね、英語ではですね、Wait on the Lord というような言い方にもなるか。主に望みを置くだけでですね、主からのお力も与えられ、主の道を歩んでいくことができると、そこで高く上げられて約束のものを使わせてくださるのだからと、ということなんですね。だからそういう、これはもうこの詩が作られて2500年以上も経っても、この問題はいつも私たちに浮かび上がってくるんですね。この力はどうしてそのようにはびこったものになっているのかということで、それでどうも神様おらないんじゃないかとかですね、思ってしまうのもこの問題からであることが非常に多いわけですよね。だけど今この詩を作った人は非常にはっきりとした啓示を与えられたということです。それに圧迫されて気をしてそうな人はかえって受け継ぐのだというわけですね。で、この最後のところでも、災いが降りかかっても砦となってくださるそのお方、そこから救いが来るし、そういう圧迫されたものを助けて逃れさせてくださるのだからと。で、まあ、そういうようにですね、この人は悪のただ中における地を継ぐものと。いうことがテーマになっているんですね。悪があるからもう、その正しいもの、神に頼む、吹き消されてしまうのではないということなんですね。この世の現実では、悪がいっぱいあることったら、もうそんなの信仰だら真実と何と吹き消されてしまうだろうと思うんですが、それは絶対そうでないという、そういう強い確信をですね、神様から啓示を受けていったというわけですね。ここの詩がまあこういうふうに中心にある重要なところが、弱いものがかえって血を継ぐということなので、それはあの 弱そうに見える、弱そうに見えるというんで、それでまあイエスもあそこで有名なところですね、したというわけです。引用して、それでまあこれが2000年キリストの言葉としてですね、この引用されたんですが、キリストの言葉として弱なもの、弱いものを見つけられたものがかえって血を継ぐのだということになってでした。まあ、そういう意味でこの37編は非常に重要なものになっていったわけですね。はい、それでも今日はそこまでにしておきます。